someone. I thought it'd love affairs. I need someone who really cares.
女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイことドイです。はい、皆さんこんにちは。キココラム楽しみに待ってくださってたでしょうか。に暖かくなりましたね。びっくりしましたね。もうなんかいきなり5月ぐらいのね、気温やとかっていう話もありましたけれども、まあ、ちょっと今日はね、少し気温が低くなってきてるような気もしますけれども、それでもね、皆さん待ちに待っておりましたね、桜の花がついにね、咲き始めましたね。で、まあもう皆さんもご存知だと思いますけれども、日本でね、まず開花宣言ね、出たのが高知県ということで、3月15日に開花発表という形になりました。おめでとうございます。で、まあ別にそうおめでとうっていうことではないですかね。はい。ね、ちなみに大阪はもうちょっと後になりまして、3月23日ぐらいじゃないかというふうな予想ですね。ですからもう来週ですかね、ちょうど、うん、でスカーレット土井が住んでいる和歌山県ですね。で和歌山は3月20日ということなので、もう週明け早々には桜の花が咲いてくるということなんですけど、まあチラチラとね咲いてるところもありますよね。まあ、あの気象庁はね、和歌山県の桜は、和歌山城の桜ですとかっていうふうにね決めてますので、まあ、その桜が咲くかどうかっていうことで開花宣言が出るということなんで、まあ他の桜がね、もうちょこちょこね、咲いてるところもあるということなんですが、でやっぱり桜の花といいますとね、お花見ですかね。まあお花見の季節、まあちょっと夜はね寒い時が多いですけれども、昼はねえ食べ物をね、美味しいものを持ってって桜の下でね、お花見をするというのが、まあ、日本人のねなんか春のイベントというようなイメージなんですけれども、ちなみにね、お花見皆さんは行かれます？スカーレット・ドイは、ここ何年か近所の、ね、公園とかに桜の花を見にというか、まあうちのね、奥さんと一緒にお酒を持って、まあ、ちょっと食べ物を持ってね、桜の花を見ながらその下でね、お酒を堪能するという、まあ、イベントをここ数年やってるんですけれども、でこのねお花見についてやっぱり最近すごいですね。何でも調査しますよね。でまずねお花見に皆さん平均で1回どれぐらいのお金使うと思います？5000円ぐらいかなとかね、そんなに使えへんよということとかあると思いますけれども、まずね、調べてるところでやっぱり多少差がありまして、リクルートさんが調べてるところによりますと、今年はね、平均2399円という金額だそうです。まあ、細かいですけどね。まあ、平均なので割ったらそうなるみたいですね。で、ちなみにまあ3年ぶりの上昇へということなので、まあ、最近の株高の影響かどうかはわかりませんけれどもね。徐々にね、物価も高くなってきてるとかいう話もありますので、まあ、もしかしたらちょっと今年はいいものを買おうかなとかいうような話になってるかもしれないですね。でちなみに楽天リサーチさんで調べてる平均値は2198円という金額になっております。200円ぐらい違うみたいですね。 あと、まあ、これはちょっと昨年の数字しか見つけられなかったんですけれども、なんと都道府県ランキングというのもね、ちゃんと発表されております。ねえ、一体どこの県がね、最もお金を桜お花見に使ってるのかということなんですけど、皆さん予想いかがです？ねえ、どこなんでしょうか。まあ、ここっていうね、県。やっぱり、あ、そういえばね、そういう綺麗なお花見だねっていうところですね。ちなみにじゃあ、5位からいきましょうか。5位は、ね、山梨県。で、4位、熊本県。で、3位が、ね、いよいよベスト3なんですけど、3位は、宮崎県。ね、で、去年の数字なんですけども、宮崎県の2841円というような金額になっております。うん、まあ、平均のよりはね、結構高いなという数字ですね。じゃあ、いよいよ2位行きましょうか。2位は、ね、岩手県で2918円。さあ、そして第1位ですね。第1位は、青森県です。弘前公園ね、有名ですよね。ということで、まあ、季節的にもあれですかね、ちょうどゴールデンウィークに入ってね、暖かくなって、まあ、陽気にね、陽気な気分で、まあ、座ってやすいような、まあ、そういう頃かもしれませんね。で、ちなみに青森県は、なんと3000円超えてまして、3160円ということです。ねえ、どうなんでしょうね。まあ、ちなみに、スカーレットドリームね、それぐらいは使ってるかもしれへんなというイメージです。まあ、やっぱり、何はともあれね、ワインを持っていくので、ねえ、ですから、まあ、ちょっと多少、金額が張ってるのかなというイメージですね。うん、でも、やっぱり、桜の下で飲むワインは格別です。まあ、どこで飲んでも美味しいんですけどもね。ということでね、なんと東北地方、10位内に4県入ってます。すごいですね。まあ、皆さんやっぱりね、そういう習慣があるの、多いのかもしれませんね。ということで、あとじゃあそうしましたら、最下位、どこだと思います？まあ、最下位というか、ね、一番お金を使わない。と言われているところなんですね。これは、まあ、東北が上位やということはね、大体皆さん予想つくんじゃないですか。最下位は沖縄県ということで、まあ、そういや沖縄にね、そんなに桜のねお花見してるような映像とかねニュースとかでも流れてきへんなと思ってたんですけれども、まあ、なんか、やっぱりそもそも沖縄にはね、お花見をね、しながら宴会するという風習、まあ習慣ってあんまりないみたいですね。まあ納得かなということなんですけど、ちなみに金額が1177円ということで、まあちょっとお茶程度かなというイメージですね。じゃあこれが、このお花見にね、使うお金、まあ、無駄遣いなのかどうかの、どうなんだろうとかっていう話もあるかもしれませんけれども、まあでもね、まあ、外でね、お花見しながら宴会するというのは一つ、春から頑張ろうというね、気持ちになるかもしれませんし、まあそれは無駄遣いじゃないのかもしれませんね、そうなると。まあ、あの話がちょっと非常にお花見の話になってしまって、長くなってしまったんですけども、今のね、お話の流れからいきまして、まあ、無駄遣い方程式にね、いよいよね、無駄遣い方程式の真髄、計画、同調、錯覚、サービス、まあ、これらを全部出して、後悔をかけるという、まあ、これが無駄遣い方程式なんですけれども、皆さん覚えてくれてましたね、無駄遣い方程式。こちら、テキストの今日はですね、まあ、 90ページ、まあ、89ページからですね、まあ、この辺りに書かれております。無駄遣い方程式のまず計画からですね。皆さんやっぱり計画と言いますとお金ね、計画立てて使ってるかなということなんですけれども、いかがでしょうか。まあ大体の方ね、かなりのまあ部分が、非計画な買い物をしているというふうに言われておりまして、まあいわゆるこれは衝動買いというようなまあイメージですね。でこの衝動買い、まあね、うまくね、やっぱり売る方は考えてますよね。皆さんね、スーパーのレジに並ばれて、ね、そのレジ周りに何置いてます？例えばね、レジで並んでる時に目の前にね、ガムとかあとまんじゅうとかね、置いてること多くないですか？ね、買い物をね、してさあお金払おうと思ってちょっと待たなければならない、その時にね、目の前にガムとかまんじゅうとかあとまあチョコレートとかも置いてたり、あとね、そうそう、よくあるのが電池ですよね。結構電池ってね、あ、そういやもうそろそろ切れてる頃かなとかね、切れてくる頃かなとかって思ってポッと買ってしまうという、まあ、そういううまくね、買わせるような仕組みがあるという、まあ、これがね、衝動買いなんですけれども、その、ね、目先の計画を立ててるのかどうか、目先の計画を、ね、立ててしまって買ってしまうという、まあ、これ人間の特性と言われているんですけれどもね、この人間の特性をうまく使ったいろんなね仕組みというかね、誘惑というかね、そういうのがたくさんありますので、まあ、それはまた次回にね、お話をしていきたいというふうに思います。ね、では皆さんね、無駄遣い、人生は無駄遣い方程式、それまでにね、ちゃんと用意しておいてくださいね。それでは、ね、皆さん、お花見。楽しんでもらいたいと思います。雨が降らなかったらいいですけどね。では、スカーレットドイが担当いたしました。また次回楽しみにしておいてくださいね。さよなら。